そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあさあさあさあさあ、アルコールの準備はいいか。
うん、
お飲み物の準備はいいか。
準備しましたよ。
さあ、それではですね、早速そのお飲み物を
はい
しまっていただいて、
ええ
ー、とですね、
ダメ。
ですね、今回いろいろ複雑な説明からしなくちゃいけないんですよ。
あ、ね、はい、
いきなりアルコールの準備はいいかって始まる番組ないでしょう。
ないですね。
何かって言いますとね、この番組もちろん生放送ではございませんので、ね、生配信ではございませんので、我々は収録して編集して皆さんのお手元に届く頃には、やっぱある程度時間が経ってるわけですよ。
はい。
でね、もう実はですね、今この時点、今日収録している時点で、次回分の収録っていうのが終わってるんです。
うん。
ね、
うん。
で、その次回分というのが非常にヘビーな内容でして、
うん。
そのヘビーな内容というのが、次回、次々回と。2回続くわけですね。
うん。
なので、次回分が終わった段階で、下平さんこれ続きやるんで、続きをやる段階ではこれアルコール必要になりますよと。
うん。
ね、お話をして下平さんは、うん、そうですかと。ね、強い酒を用意して待ってましょうと。うん。いうわけでお待ちいただいたんですが、
はい。
その、続きものの第2回の収録は今日はやりません。怒ってる、怒ってる。違う。考え方変えていきましょう、下平さん。
はい、
2回飲める。
あ、ね、
ね、あの今日も飲んじゃっていいし、ね、その続きものの2回分目を収録するときにも飲んじゃっていいから、まあまあまあ、じゃあ今日それはね、プシュッと開けていただいて飲みながら、ね、今日いろいろね、難しい説明が必要なんですよ、そういう風にね、
はいはいはい、
難しい説明って言えばね、あの我々そんないプロジェクトっていうグループで、ね、うん、チームでお送りしてるじゃないですか。
はいはいはい。
でこれ一体何なんだっていうね、お問い合わせも結構来るので、うん、特にあの最近 Spotify から聞き始めましたとかね、
うんうんうん、
オーディオブックでも去年2019年の8月ぐらいからですか、配信始めまして、
はいはい
はい、ね、iTunes で昔から聞いてらっしゃる方々にはおなじみかもしれませんけれども、そういった方々、
うん、
お前ら誰やねんと、ね、いう方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ちょっと説明をしておこうかなと思いますよ、
は
い、
ね、うん
うん、そんないいプロジェクトっていうのは、ポッドキャストを作っているグループです。
はい、
以上ね。だって他に何か言うことあるかしら。リーダーがね、竹内さんって言いまして、もう10年やってるんでしょ。
はいはい、
ね、いろんな番組ありますけど、今現在あるのが元祖そんなことないっしょっていう番組、こちら竹内さんとね、うん、畑中さんっていう方がやってらっしゃって、
うん、
竹内さんっていうのが我々のグループのリーダーなんですよね、
うん、
もう10年前から。今ね、こういったオーディオ番組、ポッドキャストも含めて盛り上がってきてますけども、うん、オーディオコンテンツっていうのが、
うんうんうん、
なんとね、10年前からそこにね、目をつけてね、やってらっしゃるわけですよ、
うん、
ねえ、こう一緒にやってるとね、そんな先見の明がある人とは全く思えない。大丈夫大丈夫ね、あの方はですね、グループ内の番組の話ですから、いちいちチェックして、こんなこと言ったろうとか、こういうこと言わなくちゃいけないよとかね、言わない人なので、好き勝手言って大丈夫ですからね、そういう10年前からやってる、そのグループがそんないプロジェクトっていうプロジェクトグループです、
はい、
で他にもね、そんない理科の時間 B とか、うん、こちらはね、理科の番組、理科に関することをいろいろ言いますね、
は
い、
うん、
それからそんない美術の時間、ね、美術関係の、
はい、
なかなか、ま、勉強になるっていうとまた堅苦しく感じるかもしれませんけども、
うんうん、
こちらやってらっしゃるのがラチさんっていう方でね、
はい、
ラチさんという方がやってらっしゃいますけども、ラチさんの主観の入った、ね、うん、番組ですので、ね、私これ好きよとか、これ私苦手とかっていうのも含めて、うん、それはもうね、美術っていうのは自分の好き嫌いっていうのはまず第一歩にやっていいと思うので、
はい、
でもちゃんと歴史とかも踏まえて説明してくれるっていう、そういった番組です、
うん、
ね、そして、さっきも出ましたけども、理科の時間 B っていう理科の番組、
はい、
こちらからですね、 あのちょっと宣伝しといてくれないかっていう依頼を受けたんですよ、
う
ん、こちらはね吉安さんっていう方と香里さんっていう方、うん、お二人でやってらっしゃるんですけども、
うんうん、
僕もねポッドキャストを聞くきっかけはこの番組でしたね。僕理科のこと好きなので、
うんうんうん、
宇宙のこととか科学のことがね、
うんうんうん、
なのでなんか面白いないかなと思ったらばこういう番組があったので、うん、聞いてみたから面白いと、
う
ん、吉安さんからですねリクエストをいただきまして、
うん、
とてもねいい声の方なんですよ。
はいはい、
ソフトで本当にね博学でねで、うんまあ、ここだけの話ですよ。かっこいいんですわ、
うん、
その方からですね、あ和田さんじゃ あ, あの僕のモノマネで宣伝しておいてくださいって言われましたので、
はいはい、はい、
ただ何気なくやってますけども、
うん、
改めて言われると困りますねどうせ聞いてるんでしょって思いますから次回何言われるか会った時に分かりますね、いや理科のそんな理科の時間 B は、ね、あの理科っぽい見方をするとちょっとだけ世界が変わってみえる、そんな番組ってあーもう怒られるな。今ね90点ぐらいですよ。満点はね5000点ね、それぐらいのそれぐらいの出来で、でね今日はねその理科の時間 B のね向こうを張るような番組がありますよ、う
ん、ほう、
この番組ね、皆さん今お聞きのそんな雑貨店っていう番組はどのジャンルってことが決まってないんですね、
うん、
ただ単に店長の私和田が気になったことを好きなだけ喋るっていう、
うん、
だからね、前回かな配信順でいくとハッブルスペーステレスコープの話なんかもしましたし、
うん、
それから映画の話もよくしますよね、
うん、
それから昔はですねひな人形の話したこともありましたね。
あー、ありましたね。
あとお菓子の話とかね
うん、
そして、気になったら話を聞きに行くので本当にね JAXA の先生に話を聞きに行くとか、
うん、
ね、BMW ジャパンの社長に話を聞きあの方今ねドイツ本国に帰られたらしいですよ、ペーター・クロンシュナーフルさん、
うんうん、
あのね未だに僕実はちょっとメールでやり取りあるんですけど、律儀なんですよあの方、
うん、
このコロナウイルス騒ぎが始まってね、
はいはい、
自粛だなんだって世界的に大変なので、うん、やっぱお体心配だったので僕いろんな方にメール出したんですね、はいはいはい、これまで出ていただいた方々にで、うん、社長にもペーター・クロンシュナーブル元 BMW ジャパン社長にもですねメール出したんですよ、
はいはい、
そしたらば、あ今僕ドイツに帰ったよってメール返ってきて、
うん、
で阿波田さんたちも気をつけてくださいねってこんな時だけど、あ僕ね写真送ったんですよ桜の写真を、
は
いはい、そしたらこんないろんなことがある世の中だけど変わらないものってあるよね、で変わらない美しさとして日本の桜もあると思うからこれを励みに頑張りますよなんていう風にしてね、
うんうんうん、
なかなか泣かせるメールをねよこしてくれるわけですよ、
はいはいはい、
なんちゅう風にしてね、
うん、
いろんな方にも話を聞きに行くっていうのがこの番組、
うん、
で今日はは
い
気になる大イベントがあったじゃないですか、
ん、
5月31日2020年5月31日に僕としてはね気になる気になるビッグイベントがあったんですよ、
うん、
アメリカがね、
うん、
久しぶりに有人宇宙船を打ち上げたんですね、
う
ん、お下平さんその反応は全く知らぬ存ぜぬとねえ、ですね日本時間のですね
はい、
2020年5月31日朝の4時22分ですか、
うん、
ね、打ち上げまして、私ですね意味は全くないんですよ、
うん、
生中継で見てましたね YouTube で、意味は全くないんですよ、ね、見てるからどうってことはないですし録画で見た方がいいんじゃないかなと思うんですけども盛り上がっちゃうんですね、
うん、
で見てまして、これどこに行くかというと国際宇宙ステーション ISS に行くんですね、
はい、
で ISS にドッキングしたのが同じく日本時間では5月31日の午後11時22分、
うん、
で真夜中ですね、これも生中継で見てまして、その後ドッキングしたからってすぐ、ね、中に入れるわけではないんですよ。1時間ぐらいかな1時間半2時間ぐらいかなかけていろいろチェックをして中に入っていてセレモニーってやるんですが、
はい、
そこまで全て生で見るっていうね、
お、
寝ろと、ね、思いますけれどもいやこれで快挙なの本当に歴史に残ることなの、
うんう
ん、だってクルーこの宇宙船クルードラゴンっていうんですけども、
はい、
民間の宇宙船なんですよ。
お、
でこれまでにもね宇宙にちらっと行ったっていうのはあるんですけども、
うん、
民間の宇宙船が有人飛行して国際宇宙ステーションにドッキングっていうのは初めてのことなんです、
うんうんうん、
確実にね歴史に残るようなものをやっぱ生で見たいじゃないですか、
ね、そうですね。
できれば現場に行って、いやもうできれば僕が乗っていきたいぐらいですよでそういうわけにいかないので、ね、せめて生でと、
うん、はい。
まあね、本当に不謹慎なこと言いますけれども、ね、不謹慎警察の方がね、いきり立ってガタって席から立ちそうですけども、自粛生活でよかったと。ね、時間だけはたっぷりあるぞと。
あ
いやいやいや、昼間は仕事してるの僕。ね、朝4時22分に中継見て、昼間仕事して、ね、そんで夜の11時22分にも見てと。ね、
うん、
昼間はちゃんと仕事をしておりますから、ね、でもたっぷり休めてよかったなと。ね、そうでいろいろね時間の使い方考えていこうね、状況は状況なんだから、ね、そんなことで気になっちゃったのが今回のアメリカの久しぶりの有人宇宙飛行。
はい、
本日はですねそんなエリカの時間 B の向こうを張ってこのお話をしてみたいと思います。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう、はい、今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。よし、雑貨店は僕と下平さんの2人でやってますけども、もう1人、ね、登場人物が参加者がいますから、それも言っとかないといけないですね聞こえましたかね皆さん、後ろでって言ってる、今言いましたね、下平な感じのワンちゃんが犬好きの方も、ね、
はい、
犬好き必聴って書いておきましょうか番組のタイトル汚い、やることが汚い、そんな雑貨店そんな雑貨店。さあさあさあ下平さん、
はい、
今回アメリカが打ち上げ成功した有人宇宙船、
うん、
これ名前がですねクルードラゴンっていうんですね、
はい、
クルーってのはあの乗組員のクルーで、ドラゴンは竜ですよ、う
ん、はい、
ここに至るまでのね、やっぱり宇宙旅行の宇宙打ち上げのね、うん、有人打ち上げの道のりをね知っておいていただきたい。
はい、
じゃあですね、まずはこれ有人宇宙飛行ではないですけども、まずはスプートニクの打ち上げですよ、
うん、はい、
スプートニクっていうのはね、人類が初めて打ち上げた人工衛星、
うん、
これはですね1957年10月4日にソビエト連邦が打ち上げます、
はい、
だからね毎年10月4日はスプートニクデイって言って記念日なんですよ。でね、直径がね58センチで重さが 83.6 キログラムっていう、まあ、今見ると非常に小さい人工衛星、うん、でこれについてはですね、そんな雑貨店で第85回人工衛星打ち上げ60周年という番組やってますので、
はい、
こちらを詳しく聞いていただくと、ね、そこでも吸ったもんだあったよってことが、うん、語られてますので、ぜひともそちらもお聞きいただきたいと思います、
はい、
で1957年、スプートニクという人工衛星をソビエト連邦が打ち上げて、その後はですね、うん、やっぱりソビエト連邦が1961年、
うん、
4年後ですね、4月12日にガガーリン、これ有名ですね、
はい、
ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行を達成します、
うん、
この時はですね1時間50分で地球を一周しただけなんですね、
うん、
でね、いろいろ写真とかでご覧になった方も多いんじゃないかと思うんですが、
うん、
あのガガーリンが乗っていた、まあ、機関用の宇宙船、
うん、
丸いカプセルなんですね、
うんうんうん、
でね、ソビエト連邦内に、まあ、着陸して黒焦げになってるんですよ、
うん、
でガガーリンはねちゃんともちろん無事で戻ってくるんですけども、なんかね、はい、だっ広い畑の中にそれがボーンと転がってて写真に写ってるっていうね、
うんうん、
でね、これガガーリンカプセルで戻ってきたんじゃないんですよ実は。
え、
何言ってやがんだでしょ。いや、カプセルで地球の周りぐるーっと回って一周して、うんうん、で、うん、ロシアに落ちてきたわけですよ、ソ連邦に。
はいはいはい。
で、もちろんカプセル畑に転がってんですね。
うん。
でもね、これね、途中でカプセルから彼はね、射出されるの。
え？
カプセルにパラシュートがついてて降りてくるんじゃなくって、カプセルから彼はドーンって打ち出されて途中で。
うん。うん、
で、パラシュートで彼が降りてくるっていう。
はぁ、あ。
とんでもない感じのスカイダイビング。あるいはパラシュート効果。 これもね、まあ、つい最近って言っても昨日今日ではないですけども、
うん、
何年か前に、ね、明らかになったんですよ。それまでやっぱりソ連邦っていうのはね、今のロシアですけども、
うん、
あの機密をずっと守るので秘密をね明かさないので、うん、情報公開しないんですね、
はいはい、
なので詳しいことは全然分かってなくって、それがだんだんだん明らかになってっていうのがね、うん、最近の動きなんですね、うんうん、これね映画になってますから、ガガーリンっていう、うんうん、それで見て僕はーって口開けましたからねえカセルって帰ってきたんじゃないの途中で彼はドーンって打ち出されるんですね。
あ、
他にもねいろんな逸話がありますよ、
うん、
あのガガーリンの有名な言葉としては、地球は青かったっていう言葉がありますね。
はい、
これねもうちょっと違う言い方してるんです本当は。
うん、
空は非常に暗かった、一方地球は青みがかっていたっていうのが彼の言葉の正確なところなんですね。
うん、
でもまあまあまあまあ響きとしてはね、地球は青かったって美しいので、はい、そっちが有名になっちゃうんですが、本当は青みがかっていた、やっぱこの冷静なね見方をしてますよね、
うんう
ん、それからね、あ、打ち上げの時、
はい、
彼はねこうやって言うんです、ファイエーハリー、ロシア語でねレッツゴーって意味なんですって。
お
ー、これもともとはね他のね言葉が決まってたんですって、手順として、
うん、
でも彼が打ち上げる瞬間にファイエーハリーって言ったので、
うん、
その後もねロシアの有人飛行は打ち上げの時にファイエハリって言ってます。
もう
伝統を作ってしまったんですね、ま、言語担いでるんでしょうね今の人たちもね、
うんうんうん、
で同じようにね言語担ぐって言えばこれはどうなんだろうか、打ち上げ待機室からロケットのところまでバスで移動するんですよ、うん、宇宙飛行士、
はいはい、
必ず途中で止まります。
え、
止まって宇宙飛行士がバスを降ります。
うん、
で何をするかというと、タッチションをします。これもですね、ガガーリン以来の伝統なんですよ。ガガーリンが途中でちょっと止めてって言って、おしっこしたいからって言ってタッチションして帰ってきたので、同じようにねその場所で止まってタッチションをするっていう伝統が今でもあるそうですよ。
うーん、
僕2つね疑問点があるんです、
はい、
1つはね出なかったらどうするんだろうと、
うん、
まあ
ね、
水分控えるってこともないんでしょうけども、
うん
ね、でもね緊張してたりとかね出なかったりっていう場合がどうするのかな、うん、まあ格好だけでもするんですかね、深呼吸とかねそこでね。あと一つはね、女性どうすんのと。
ですよね。
ね、その辺はですね明らかになってませんので分かりませんけども、
うん、
女性は止まらずに行っていただきたい、ね、女性宇宙飛行士もね男性宇宙飛行士と一緒に飛ぶ時ありますけども、
はい、
そういう時は女性はね窓から見て、あ、バカやってら男どもがと思ってていただければいいんじゃないでしょうか、
うん、
それからねもう一つ、
はい、
宇宙船の操縦室にね彼はあるものを持ち込んだんですよ。
お、
無重力検知器。これを持ち込んであれば無重力になった瞬間に分かるんですよね、
うんうんうん、
これはね宇宙船の中の装備としてはなかったんです。
うーん、
何だと思います、この無重力検知器。
え、
熊の人形なんですよ。
え、
熊の人形を紐でぶる下げてあるの。
え
無重力になればそれがふわーんって浮くでしょ。
うん、まあまあ確かにそうですけど、
もうすごく分かりやすい無重力検知器を彼は持ち込んでます
ああ。
なのでこれはね今でもロシアの宇宙船が打ち上げの時には宇宙船内にぶる下げられてますし、
うん、
今回のねクルードラゴンの中にもそれはあったんですね。今回はねクマではなくって恐竜の、まあ、ぬいぐるみというか人形、柔らかいやつ、
はいはい、
これはね今回の宇宙飛行士さんの息子さん、お子さんのおもちゃだったらしいですよ、
うん、
だから無重力検知装置を兼ねて、検知器を兼ねて、
うんうん、
で、まあ、子供へのプレゼントでもありますよね、
うんうんうん、
きっとこれ見て子供たちは大騒ぎしてるだろうねなんていうふうにしてインタビューで言ってましたよ。
ね、
そういったのが人類初の宇宙飛行、
うん、
でアメリカ何してたのかっていうと、
はい、
その一月後1961年4月12日にガガーリンが宇宙に行ってから一月後、
うん、
アメリカも5月5日に有人宇宙飛行を成功させます、
はい、
がこれはですね、うん、弾道飛行なんですね。地球をぐるっと一周したっていうよりはロケットでドーンと打ち上げて、うん、宇宙に達したらそのまま帰ってくるっていう、だからね全然技術力は違ったんですね、
うん、
この辺なんかはやっぱりそんな雑貨店第137回 NASA 設立60周年っていう番組で たこれもね、うん、ケレミたっぷりな番組をやってますのでお聞きいただいて詳しくはね、
はい、
でその後アポロ11号というのが月に着陸しますね、
うんうんうん、
初めての有人月着陸ですよ、
はい、
これが1969年7月20日、
うん、
ちょっとですね日付確認してみてくださいね、うん、スプートニク初めての人工衛星が打ち上げられたのが1957年10月4日、
うん、
でガガーリンが初めて宇宙に行ったのが1961年4月12日、
うん、
アメリカ人月に行くのが1969年7月20日。
ん？
あ、ね、これだけの短期間にね月まで行っちゃったわけですよ、
うん、
ね、もうちょっとこの辺も、うん、詳しく見ましょうか。
そうですね、
まずねアメリカは61年の5月5日に、まあ、日本では子供の日ですね、弾道飛行を成功させますね、うん、
はいはい、
でアメリカが今度周回飛行、地球ぐるっと一周するのに成功するのは、うん、翌年62年の2月20日、
うん、
これはですねジョン・グレン宇宙飛行士が成功するんですね、
うん、
でこっからムーンレースといわれる月着陸競争が始まります、
はい、
この有名な JFK ジョン・ F ・ケネディがね、
うん、
1960年代中に月に行くっていう宣言をしちゃうんですよ、
うん、
これが1961年の5月25日、
うん、
あのねスプートニクが打ち上げられてからわずか4年後にねもう月行くって言ってるんです、
うん、
ガガーリンがね初めて宇宙飛行した1ヶ月後ですよ、
うん、
まだアメリカちょっと弾道飛行したっていうぐらいの段階で61年の5月25日に、ジョン・F・ケネディ大統領は月に行くんだもんって言っちゃうんですねしかもね簡単だからではない困難だからこそ行くのだっていう、
うん、
もうね演説としては最高にかっこいいんですけども、
うん、
多分ね宇宙開発関係者青ざめたと思いますよ無理無理無理無理無理と、うん、ねえ、で、まあ、いろいろ開発を目指していくんですけども、その途中でですね、はい、痛ましい事故も起こってるんですね、
うん、
あのアポロ11号は1969年7月20日に月着陸を成功させますが、
うん、
11号があるってことはそれまでにもね1号から10号まであるわけですよ、はいはい、
うん、
中でもねアポロ1号はね地上試験中に火災を起こして3名宇宙飛行士が亡くなってるんですね、うん、今ですね背景でゴリッゴリッゴリッと音が入ってたかもしれませんけどももう一方ですね、我々の番組には登場人物が参加者がいらっしゃいまして、和田が飼っている猫がですね今砂を描いていたんですね。砂を描いていたというか正確には、おトイレの周りに僕が作った段ボールのケースがありまして、
うん、
その段ボールをですね、爪でいい音で弾くんですね彼女はバインバインバインとこの音が入って、時々、ね、猫の、声が聞こえるかもしれませんね、
はい、
さあさあさあさあ戻ってきますよ、ね、
はい、
宇宙の話をしてるんだっつってのにね、ですね、そういったこともありながら、うん、アポロ11号が1969年4月20日に地球着陸を成し遂げます、
はい、
で一方ソ連はどうしてたのと、
うん、
ソ連もね月着陸寸前まで行ってたんですよ、
うん、
もうほぼ月着陸できる状態に、まあもう一歩ってとこかな、うん、やっぱりねアメリカだけにそれをやらせるわけにいかないんですよ、
はいはい、
ね、ライバルですからね、でしかもね、うん、もう冷戦非常にこう世界の覇権をかけて争ってますからね、
うん、
でソ連はですねなんで月着陸成功しなかったのか、あるいはできなかったのかっていうと、
はい、
アメリカ側はね、皆さんご覧になったことありますかね、でっかいでっかい全長が110メートルあるサターンっていうロケットを作りまして、うん、
はい、
でこれをですね使って月に、まあ、人類を送り込むんですね、
うん、
でこれ作ったのがゴダードっていう博士なんですけども、
うん、
この方はですね巨大なエンジンを5機束ねる方式でロケットを作ったんです。エンジンってのはあの三角形の横から見るとね、
うん、
ロケットいわゆるロケットエンジンの口になってるところですよ、
うんうん、
あれを5個束ねて1個の巨大なロケットを作ったんですね、
うん、
でソビエトの方ではですねコロリョフ、これ正しくはねカラリョフって言った方が近いらしいですよ、でコロリョフさん、うんうんうん、この方も同じようにロケットのエンジンをね束ねて使おうと思ってたんですが、やはりねソ連はスケールが違いますよ。ゴダードアメリカ側はでっかいエンジンを5機束ねようと、
うんうん、
ソ連コロリョフの側は、まあ、小型のエンジンを30機束ねて使おうと、うん、30機ってね、
うん、 うん、
今の技術でもコントロールできないんですよ。なのでその当時、ね、1960年代の技術ではこれをね正確に水力とかも全部タイミングも合わせてコントロールしなくちゃいけないので、
うん、
これがうまくいかなかったんですね。でそれ以外のところではあの月着陸船とかももうできていて宇宙服もできていて、
うん、
行けるんだけどロケットだけ間に合わなかったから、うん、うまくいかなかったんですよ。
うん、
でソ連としては悔しいじゃないですか。
はい、
悔しいからね、
うん、
ソ連は月着陸計画なかったんですかってことに対してソ連はね月着陸とか目指してませんけど、うんうん、っていう風にしてしらを切るんですね。ツンデレかと。それどころかねアポロ11号が月着陸に成功すると有人月着陸なんて無謀で無意味じゃんっていう公式声明を政府から発表します。自分もやってたくせに。あんなのだって危ないし、そんなのだって無人でやれば安全だし科学的成果得られるもんねっていう風にしてかなりのですねツンデレプレイ今だから言えるけどもねっていうのを発揮するんですね。 でもその証拠にねソビエトは月から無人でサンプルリターン計画やってます。
お
実際にね月のサンプルリターンは成功してて、はい、ロケット以外のシステムはね全部完成したんですけども、
うん、
でまあ完成したシステムは全て廃棄処分にされました。証拠隠滅です。ただし残るものは残るんですね。ほうほうほう、着陸船とかね月着陸船ね、うん、とか宇宙服とかはねちょっとだけ残したらしいんですよ、
うん、
それがなんと今パリのディズニーランドに展示されてます。
はい。
パリディズニーランドになぜかそれらが展示されてるそうですよ、
うん、
やっぱ僕らが思ってるよりもねソ連ソビエトロシアとヨーロッパってやっぱ近いのかもしれませんね、うん、
ああなるほどね。
さてその後、
はい、
有人宇宙飛行計画をどうなっていくかっていうと、
うん、
スペースシャトル計画に変わっていきます。
うん、
ソビエトの方はね相変わらずあのソユーズっていう宇宙船で、
はい、
あの宇宙に行くことを繰り返してるんですがアメリカの方はアメリカで、うん、スペースシャトル計画っていうのを1981年から始めます。
はい、
スカイステのロケットってねコストパフォーマンスが悪いじゃないですか、
うん、
だってあんな巨大なものをね打ち上げたら入って捨てちゃうんですから、
うん、
なのでスペースシャトルっていうまあ皆さんもう引退してね9年経ちますんで、
はい、
あのなんだっけとかね知らないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、
うんうんうん、
基本的にね、うん、三角形の形をしたグライダーみたいなやつ、
うんうん、
飛行機またはグライダーですかね、まあまあ有名な形なので見たことある方も多いかもしれませんけども、
うんうん、
それが大きい燃料タンクにデーンって据え付けられて横っちょにね、
うんうん、
でさらにその燃料タンクでっかいのの横にはSRB っていうブースターロケットがついていて、
うん、
それの推力と合わせて宇宙に上がっていくんですよ。
うん、
で宇宙に行くのはスペースシャトル本体飛行機みたいな形をしたやつだけ、
うんうん、
でそれが行ったらば今度帰ってくるんですねそれが、
うん、
で飛行機グライダーみたいな格好してるのでまさしくグライダーですね、滑空飛行して帰ってくるんですよ、
うん、
でスペースシャトルにももちろんエンジンはついてるんですがそれは宇宙に上がるためのエンジンで帰ってくるときはね、うん、使わないんですね、はい、帰ってくるときね完全に滑空して帰ってくる、
うんうんうん、
でこれなら何回も使えてコストパフォーマンスいいだろうと、
うん、
計画ではね100回使用できて10年運用できるって言われたんですよ。
お
ねこれがですね1981年4月12日、
うん、
コロンビア号っていう第1号のスペースシャトルが打ち上がります。
はい、
この日はですねなんとガガーリンの宇宙飛行からちょうど20周年なんですね。
お
4月12日
はいはいはい、
それもきっとね敬意を表してやったんではないかなと思うんですが、うん、そして最後のスペースシャトルが打ち上げになったのが2011年7月8日、
うん、
アトランティス号っていうので終了します。
はい、
これはね2011年に国際宇宙ステーションが完成しましたのでもうお役御免なんですね、
うん、
スペースシャトルってね宇宙に持っていけるものがでかいんですよ、
うんうん、
背中がカパッと開いてね、
はい、
そこにいろんなもの積むことができるので、
うん、
国際宇宙ステーションを作るのにはちょうどよかったんです。ところがですよ、
はい、
そんなにコストパフォーマンスがいいんだったらずっと使ってればいいじゃないと、
うん、
ところがですねシャトルも実はコストが非常にかかっちゃったんですね、
うんうん、
宇宙行って帰ってくるでしょ、
はい、
元々の計画ではねちょっと点検したらばすぐに打ち上げ可能ですよって思ってたんですが、
うん、
年間100回とか言ってましたからね打ち上げのそんなもんですね不可能だったんですね、
うんうん、
ほぼ毎回バラしてほぼ毎回新品同様にして部品入れ替えて で打ち上げに用いるってことやってましたので、
うん、
だってね、宇宙から帰ってくるときってね、機体の温度が3000度とかになるんですね。
あ、
だからタイルが剥がれたりね、熱で部品がいかれたりってことやっちゃうので、
うん、
まあ一回バラすんです。で当初はね、1回の打ち上げで5000万ドルくらいっていう予定だったんですけども、
はい、
結局ですね、1回4億5000万ドルくらいかかることになりまして、5000万ドルって言ったら60億円ですよ。
うん、
これが、9倍ですから540億円ですか。ね、とんでもねえと、
うん、
でもこれ純粋に打ち上げにかかる費用なので、他にもね、宇宙飛行士って宇宙に行くまでに1年とか2年トレーニングするんですね。
うん、
で当然管制官とかもいるんですね。
あ、
お給料とかの人件費とかね、
はい、
関連費を含めるとね、1回14億3000万ドルかかるそうなんですね。ねえってで、こら金がかかりすぎるだろうってことになって、それからね、2度の不幸な事故もあったんですね。1986年1月28日この日にですね、チャレンジャー号っていうのが打ち上げになったんですが、
はい、
打ち上げ途中でね、爆発事故を起こしてます。これね、その日とってもとっても寒くって、
うん、
このブースターロケット部分のね、
はい、
パッキンみたいなオーリングっていうのがあるんですが、うんうんうん、これがね冷えて割れちゃってたんですって、
は
い、
あ、
そっから燃料が吹き出しちゃって、打ち上げ途中にその吹き出した燃料に引火して、でその引火した火、やっぱり吹き出すわけですね、火がボーっと、それが燃料タンクを直撃して、燃料タンク、
あ、
燃料が詰まってるわけです。そこが爆発して、はい、コッパみじんなんですね。でこの時ですね、7名の宇宙飛行士が命を落としてます。確かこの時ですね、エリソン鬼塚さんっていう日系の宇宙飛行士さんも命を落としてまして、はい、ハワイにはエリソン鬼塚さんのお墓っていうのが一応作られていたりしますね、
うんうんうん、
それからハワイ島かな、ハワイ島にはエリソン鬼塚センターっていう、マウナケア山に登る途中に、あの工事順応するためのちょっと場所があって、お土産も売ってるんですけども、はい、そこエリソン鬼塚センターって名前になってます、
うんうん、
これがまずスペシャル第1回目の事故ですね、
はい、
で2回目はですね、2003年2月1日にコロンビア号っていうね、一番最初に打ち上がった第1号機、はい、これがですね、うん、軌道から地球に帰ってくるときに空中分解を起こします。これはね、打ち上げの時にタイルか何かの部品がね、
うん、
ブースターの部品かなが剥がれて、スペースシャトルの底面に、底面にね、ガーンとぶつかって耐熱タイルが剥がれちゃったんですよ、
うんうん、
で軌道上でチェックするっていう仕組みがなかったので、
うんうん、
ちょっと怪しいかもねとは言ってたらしいんですが、
うん、
やっぱ帰ってきちゃったんですね。でそうすると耐熱タイルが剥がれてるところはもちろん燃えちゃうわけですよ、
うん、
でそこで発生したガスが翼の中から機体の中まで入って空中分解と、
うん、
これがですね、アメリカ全土というかね、テキサス州あたりから東に向かってかな、部品がねバーッと何千キロにわたってばらまかれてしまったっていう、うん、非常に痛ましいね、こういった事件が、事故がありました。
はい、
でコストもかさむし、まあ、安全性もちょっと疑問だしってことで、
うん、
スペースシャトルは、計画は終了になります、
うん、
でもね、やっぱり2011年に ISS を建設終了したりね、
うん、
それからね、ハッブル宇宙望遠鏡を前回やりましたけどもね、
はい、
こういうのを打ち上げたりっていう非常に大きな科学的成果も挙げてはいます、
うん、
でそっからしばらく、2011年から2020年まで有人宇宙飛行はですね、アメリカは空白期を迎えるんですね、
うん、
だからまあ、宇宙にあまり興味ないよって方はね、ピンとこないかもしれませんが、
うん、
アメリカってね、この9年間自力で宇宙に行った人いないんですよ。打ち上げられなかったの、
うん、
どうやってね、じゃあ国際宇宙ステーションとかにアメリカ人宇宙飛行士を送ってたかっていうと、ロシアに頼ってたんですよ、うん、
あ、
お願いって言って、
うんうん、
でね、ロシアに頼る、当然ね、ただではないので、
うん、
ロシアに打ち上げてもらうと、最初2010年ぐらいにはね、費用としては1人2500万ドルくらいだったんですって、
うん、
これがですね、まあ、もちろん物価も上がるしね、
うん、
ロシアの経済的なこう状態もあるし、
うん、
まあ、足元を見るってこともあるし、
うん、
値段がどんどん上がりまして、今ではですね9000万ドルになってます。
あ、
4倍になってるんですね。9000万ドルって言いますから、だいたい100億円ぐらいですか、
うん、
これぐらいの金額で一人ですからね、打ち上げるのにかかると。で、もう一方ですね、スペースシャトルの開発に力を入れてしまったので、
うん、
スカイステロケットの技術廃れちゃうんですね、アメリカ。
うん、
だから打ち上げたくても打ち上げられないと。そうそう、すぐにね、こうもう一回じゃあ人をアメリカの力で人を宇宙にってことはできないわけですよ。
うん、
でなんとかやっぱりそれでもアメリカの国内からアメリカのロケットで宇宙に人間を送りたいと。
うん、
これはまあもうアメリカ人のねプライドもありますし、
うん、
それからもうねお分かりでしょう、メイクアメリカグレートアゲインおじさん、ね、の方はもうとにかくアメリカですからね、
うん、
やんなくちゃってことになって、でそこでね、うん、名乗りを上げた会社があるんです。
はい、
スペース X という会社なんですね。
うん、
NASA じゃないのと思うかもしれませんが、
うん、
正直言うとですね、 NASA はもう金銭的な面でもそれから技術力っていう点でも、
うん、
自力だけでね独力で有人宇宙船作るっていうのはねちょっと難しいんですね、もう。
うん、
まあもう一方で作ってはいるんですけども、でもやっぱり、まあ、経済力的にもね、スペース X っていう会社が我々がやりますっていうふうにして言って、
うんうんうん、
2002年に設立されるんですね。おー、2002年設立されたスペース X CEO 代表はですね、イーロン・マスクさん、
うん、
イーロン兄貴と言われているですね、控えめにいてちょっとおかしな方いい意味でね、おかしな方です。この方もともと何で財を成したかって言いますと、
はい、
ペイパルってご存知ですか、下平さん。
はいはい、知ってますよ。
キャッシュレス決済システムですか、
うん、はいはい、
オンライン決済システムっていうんですかね、
うん、
あのペイパルのね創設者なんですよ。
へ
ー。でそこでお金を得て、それからね、うん、電気自動車のテスラってありますでしょ。
うん、
あそこの CEO もやってますよ。
おお、
他にもですね面白いこといろいろやってますよ彼は。ハイパーループって言ってね、
はい、
地下にトンネル掘ってその中真空にして、うん、でリニアモーターカー走らせようっていう。
おお、
そんなって思うでしょ。
うん、
スペース X もね最初そんなって言われてたんですよ。
うんうん、
民間で宇宙ロケット作ってなんてって言って、でもやり遂げちゃってるでしょ
う。うん、
ハイパーループもですねもう穴掘ってるんですね。
あ
地下にトンネル掘ってるんですね、もうすでに許可も得て。
はあ、はあ、
実現していきますよ彼は。さてじゃあですね、このスペース X が作ったロケット、
うん、
これファルコンロケットって言うんですけども、
はい、
ファルコンってなんか宇宙絡みでなんか聞いたことありません？
ファルコン、
ファ
ルコン、
映画的な
ファルコン、ファルコン、
スターウォーズ的な、
はいはい、
ミレニアムファルコン、
うん、
あそこから名前を取ってます。非常にですねこう我々に夢を与えてくれる彼なんですね。
うん、
ね、ファルコンロケットで作りまして、まずはねファルコン1っていうのを作りました。
うんうん、
この1っていうのはエンジンの個数を表してるんですね。
お
ー、ファルコン1っていうのは比較的小さいロケットでエンジン1機でできてます。
うんうん、
で今回使われたのがファルコン9っていうんですけども、
うん、
いきなりですねエンジンが9機ついてます。
うん、
そう1の次ね2とか3ないんですよ。
は
いきなりファルコン9、1の次は9なんです、
ね、
だからもう初めから9を作るつもりでいて、
うんうん、
テスト用に1作りましたっていうだけなんですね。
なるほど。
そのファルコン9特徴はですね、うん、再利用できることなんですよ。
お
う、どうなんでしょうね、僕ら宇宙好きっていう人間にはもうね当たり前の世界になってるんですが、
うん、
ロケットってもちろん普通使い捨てでしょ。
うん、
日本でもね H2B っていうロケットありますけども、やっぱり打ち上げたらもう、うん、もう捨てちゃうわけです。
はいはい。
でもねファルコン9はね再利用できるんですね。
うん、
でもね翼があって帰ってくるではなくって、いいですか、うん、皆さん特に宇宙にあまり興味ないって知らないよって方、ロケットが打ち上がったら、
うん、
衛星なり何なり放出してそのロケットはまっすぐ降りてきます。はい、うん、あのね
まっすぐ、
はい、鉛筆想像してください。
うん、
鉛筆のね、まあ子供時代よくやりませんでした、鉛筆を人差し指の上に立てて、
あ、
何秒我慢できるとかっていう、何秒持ってられるとかっていう、
うんうんうん、
あの状態で降りてくるんですよ。で鉛筆でやったってね、そんな難しいものをね、
うん、
何十メートルものあるものでやるっていうね、とんでもないことやってんですね。ま、
うんうん、
っすぐ上がってまっすぐ降りてくるの、
うん、
これがですね2015年の11月22日に初の軟着陸に成功してます。
うん、
いやこれね簡単に成功したわけではないんですよ。 うん、何度も何度も何度も何度も失敗してるの、
うん、
でこの様子はねスペース X 社が自らの YouTube チャンネルで公開してますので、
お
失敗の歴史って言って面白いですよ。音楽に合わせてねロケットが爆発するの、うん、ててててててててて、うん、ドーンって言ってロケットが爆発しますので、
うん、
着陸する時もねヒューって降りてきて失敗するんですよね、失敗集なので、うんうん、でボーンバラバラバラバラバラってなっちゃうんですけども、うん、技術的には着陸したよって書いてあるんですね字幕が出てただバラバラになっただけです
まあまあまあまあまあ
懲りないですね。でそんなの繰り返して2015年の11月22日に初の軟着陸に成功します、
うん、
で翌年2016年の4月8日にはあるところに着陸してるんですが、
ん、
さあクイズしもだな、あのねあるところというかどんなものにと言った方がいいのかな、うん、
もの、
ええ、どっかのな何々州のどこどこっていう地名って意味ではなくって、
うん、
あるものに着陸を成功させてるんですが何だと思います下平さん。
もの、空母みたいなとこなのかなとも思ったんですけど、
はい、もう正解です。
え、
船でもね空母ってね300メートルとかありますけども、
うんうん、
そんなもんではないんですね。数十メートル四方のちっちゃいちっちゃい船に、しかもねこの船ねドローン船無人船なんですよ、だから自分で着陸予想地点まで行ってロケットと通信しながら合わせて着陸するんです、うんうん、まあ、着艦って言うんですかね。
すごい。
これがまたね船にも名前がついてましてね、
うん、
この船ね2台あるんですよ。
はい、
太平洋側にいるのがねジャストリードザインストラクションズっていう名前の船、
うん、
日本語にするとね説明書を読め号なんですねで大西洋を担当してるのがオフコーススティルアイラブユー、もちろん君のことまだ愛してるよ号なんですねどっから取ってきたそれっていうこの船にね着陸するんですよ。
すごい。
当然波あるでしょ。
あるある。
それでも着陸しちゃうんですね。あのね日本もねこれやってたんですよこの研究。2000年代の初めって HTV って言いましたかね、前に番組でお話したこともあるかもしれませんけども、
はいはい、
JAXA の相模原キャンパスにこれがねまだ展示されてます。昔使ったやつが、
うん、
秋田県の能代でしたけどね、あの海岸でね、はいはい、垂直に 50m 上がって垂直に降りてくるって実験成功してるんですよ、
うん
うん、どこよりも早く、
うんうんうん、
なのにねその時も言いましたけど日本はねお金がもちろんないってこともあるし先見の明がないんですねこんなのやってどうすんの、まあ、実験成功したんだからもういいじゃんって言って予算つけないんですね、
うん、
それつけてれば今も世界をリードできるのに、でもようやくこのスペース X がファルコン9でねこういうこと成功してるので JAXA の方にもねちょっと予算が降りてきてこの垂直離着陸ロケットの研究がまた進もうとしてるんですが、研究してらっしゃる先生には大変申し訳ないんですけども差がつきすぎたんではないかなと思いますよ。で再利用するとね、ペイロードって言って運べる荷物、
はい、
これ実はね減っちゃうんですね。
え、
帰ってくるためにロケット逆噴射するのでその燃料いるでしょ。
うんうんうん、
それからね着陸脚って言って着陸用の足があるので、
うんうんうん、
それも必要になってくるのでその重さもね考えなくちゃいけないので、ペイロード運べる分はね減っちゃうんですがそれでもね、
うんうん、
お安くはなるんですよ。日本のね H2B っていうロケットは1回打ち上げると100億円、
うん、
ファルコン9はね50億円なんですね。半額なんですがまだまだ安くなるって言ってますから。でこの2つのロケットどちらも同じぐらいの重さのものを軌道に運べますので、
うんうん、
性能同じでお値段半額と、
うん、
そうなったらそっちに客取られるでしょう、
うん、
商業打ち上げって言ってねいろんな国が自分では人工衛星打ち上げられないけども人工衛星作るのは作ったから打ち上げてって言って他の国に依頼することって結構あるんですね。
うんうん、
でそれを日本もねあの商業打ち上げで市場シェアを開拓していこうってやったんですが、
うん、
こういう強力なライバルが現れてしまいましてちょっとピンチという状態になってます、うん、でね このファルコンには最強版っていうのがありまして、
はい、
ファルコンヘビーっていうのがあるんですよ。
は
ファルコン9っていうのは1本のロケットなんですね。
うんうん、
でそのお尻のところに9個ロケットエンジンがついてますよと。
うん、
これをですね、3本横に並べるんですね。ですね、ファルコン9の3本構成と。
は、
これはですね、アメリカ結構得意なんですね。あの、うん、デルタ4っていうロケットがありまして、
うん、
こちらはですね、ユナイテッドローンチアライアンスっていう NASA 直轄の会社が作ってるんですが、
はい、
これもですね3本構成でデルタ4ヘビーっていうのがあります。
うん、
こちらですね、あの通称焼きちくわって言われてるんですけどもこのロケットね、打ち上げるときに炎がもうもうと出るので自分のボディが焼けるんですよ。う
ん、お
でちょうど焼きちくわみたいに見えるので日本では焼きちくわって言われてます。
あ、
このファルコンヘビーはすごいですよ。あの人類を月に送ったサターン5型っていう大きいロケット、うん、これに次ぐ、はい、人類史上2番目の打ち上げ能力を持ってます。
うん。
そしてサターンと違うのは、このロケットも全部再利用されるんですね。まだね、確かファルコンヘビは1回しか打ち上げてないのかな。
うん。
これね、帰ってくるとこ動画いくらでもありますから見てくださいよ。
はい、はい。
壮観というかね、もう SF 映画にしか見えないの。
うん。
3本構成のうち、横の2本は先に分離して帰ってくるんですね。
はいはい、
2本ねシンクロして降りてくるのよ、同じ場所に。
え、
同じ場所に数十メートル、100メートルとかかな、離れたところに2本がね、うん、同時にスーポンって降りてくる。嘘だろって思いますよ、これ見ると。
うん、
でもね、それで最後に真ん中のも降りてきますから、
うん、
恐ろしいでこんなロケットを開発しながら並行して、
うん、
宇宙船の開発もやってました。その宇宙船がドラゴンって言うんですよ。
うんうん、
でもドラゴンってなんか勇ましい名前でしょ。
うん、
なんでこの名前をつけたか、やっぱり理由がありまして、
はい、
やっぱりね、みんなね、そんなロケットはできるかもしれないけど今度は宇宙船は作れないよって言って、無理だ無理だって言ったんですって。
うんうんうん、
だからわざとねフィクションありえないものから名前つけてるんですよ。
あ、
しかもね、魔法のドラゴンパフっていう絵本がありまして、
うん、
これあの PPM の曲にもなってるんですが、曲もあるんですけども、うん、この魔法のドラゴンパフっていう絵本からドラゴン、あ、みんなが不可能だって言うんだったらないものの名前つけてやろうって言って、
うん、
ドラゴンっていう宇宙船の名前にしました。
うーん、
でこちらもですね2010年12月に初飛行やってます。
うん、
そして2012年の5月には国際宇宙ステーションと初のドッキングをやってます。
へえ、
この時は無人です、無人。
うんうんうん、
これはですね、まあ、荷物を輸送していったんですね。
うん、
でその後もね、何回も荷物を輸送するっていう業務はやってまして、
うん、
これを発展させたのがドラゴン2、
うん、
またの名をクルードラゴン、今回使った宇宙船なんですね。
はい、うんうんうん、
でこちらがクルードラゴンと呼ばれるようになって、旧型、もともとのドラゴンの方はカーゴドラゴン、荷物用のドラゴンと呼ばれるようになりました。
うんうんうんうん、
でもね、元はね、この人が乗る方ね、クルードラゴンって今呼ばれてますけども、うんう
ん、はい、
元のコードネームはね、もっとすごかったんですよ。ドラゴンライダー。
強そう。
すごいでしょ。
うん、
これね、ボーイング社っていうね、やっぱり航空宇宙の大きな会社ありますけども、
はい、
こことのね競争だったんですよ、宇宙船作るの。
うーん、
で NASA の方としては昔からの付き合いもあるし、
うん、
ボーイングをね本命視してたらしいんですね。
うんうんうん、
だからね、予算配分もね、ボーイングには42億ドル予算つけて、
うん、
スペース X にはね26億ドルしか予算つけなかったの。ところがですね、今ボーイングは困ってるんですね。まだね、ボーイングはテスト飛行ぐらいかな、成功したのは。まだね、全然うまくいってなくって、後塵を拝してますね。スペース X がどんどん先行っちゃってます。でこれを、ロケットの先端につけて今回打ち上げられたわけなんですが、
うん、
打ち上げ場所がね、もちろん技術的なね理由とかがちゃんとあるんでしょうけども、
うん、
我々宇宙ファンをね泣かせる場所なんですよ。ケネディスペースセンターの39発射台って言いましてね、
はい、
これね、アポロとかね、スペースシャトルの打ち上げに使われた場所なの。
おお、
これはね、もう皆さんね、何度も何度も見たことがあると思うんですよ、うんうんうん、ニュース映像とかで、アポロのね、はい、映像とかね、それからスペースシャトルとかでね、うん、まさにあの場所なんですよ。
へ、
うん、で、気になる打ち上げ費用の方は1人5500万ドル、ね、ロシアに頼むと9000万ドル、
うん、
約半額と、
うん、
で今回はですね2人の乗組員が乗ってまして、 一人がですねロバート・ベンケンさん、
うん、
この方ももうベテランなんですね。すでにね2回スペースシャトルで宇宙に行ったことのある人です。
お
でもう一方がダグラス・ハーリーさん、
うん、
この方もねすでに2回宇宙に行ってるんですが、
うん、
最後のスペースシャトルに乗って ISS に行ったことのある人、
あ
だまた違う宇宙船に乗ってやってきたぞと、
うん
うん
うん、
でここにもね実はねちょっとドラマがありましてね、
はい、
まあ、ご覧になった方気づきましたかね、彼らがスペースステーション宇宙ステーションに入ってくるときにドアを抜けてね、うんうん、エアロックを抜けて入ってくるんですが、
はい、
宇宙ステーション側のエアロックのドアにね、
うん、
小さい小さい A4 くらいかな A4 くらいの星条旗が貼ってあるんですよ。あの星条旗と彼はちょっと関係があります。
え
その辺はですね、有料版オーディオブック限定版の方でお話しましょう、
うん、
さあさあさあ今回2人ですけども、
はい、
あのクルードラゴン最大でね7名乗ることができるんですね。
へ
ー全然余裕あるんです今回は、
うん、
で NASA の方は毎回ね4座席を確保しますよっていう計画になってます、
うんうんうん、
でロシアのねソユーズっていう宇宙船は3座席しかないんですね、
うんうん、
でアメリカ人は2人しか乗れないんですよ。
うん、
1人はどうしてもねロシアの操縦士が乗りますので、
はい、
で今ね ISS には常駐クルーがやっぱり3名かな、
うん、
ISS ってねあのサッカー場くらいの広さがあるので本来もっと人間いてもおかしくないんですが、
うん、
なかなか打ち上げ人をね打ち上げる能力ってのも限られちゃってるので、
うん、
3人しかいないよっていうのもこの辺に理由があります、
はい、
で7人乗りのうち4名はね4座席は NASA が確保してて、うん、残り3つ席が余るでしょ、
うん、
さあどうしましょう。
売っちゃう？
そうなんですよ。
え？
スペース X がねこの残り3座席は売っていいんです。つまり宇宙に観光旅行で行けるんですね。
行けちゃうの？
行けます。で打ち上げ費用は5,500万ドル、まあもうちょっと高くなるか安くなるか分かりませんけども、
あ、うんう
ん、で行ってねすぐ帰ってくるわけにもいかないので ISS に泊まるんですね、うん、
え？
ISS にね泊まる料金っていうのもNASA の方で設定してるんです、
はあ、
一泊35,000ドル、
うん、
一泊400万円です、まあまあまあまあまあまあ行ければいいな、羨ましいなっていうね、そういったものになってますね。でね4名 NASA が確保して3名は、まあ、もしかしたらお客さんが乗るかもしれませんけども、
はい
はい、まあ、一応ね操縦士が一人入ることになってるんですが NASA の方の座席に、
うんうんうんうん、
操縦士いなくてもね飛ぶんですね。これ
え
打ち上げもねドッキングもね全部自動でできるんですよ、
うん、
もちろんね手動でもできるし何かあった時のために操縦士が必ずいることになってるんですが、
うんうんうん、
それでもね今回もドッキング自動でやってましたね。そこまで来たんですね。なので今回ねこの宇宙船の中の映像も非常に多くこう配信されたりするんですが、操縦装置がねこれまでの宇宙船と全然違うんですよ。宇宙船っていうとね、まあ、スロットルレバーとかコントロールするレバーがあって、
うん、
でボタンが山ほどうわっしゃーってついてるっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
今回ね少なくとも目に見える範囲にはボタンが全然ないんですね。
え？
あのね操縦装置がねタッチパネルなんですよ。
え？
ちょっとねその時の映像僕急いで生中継してる時にね、
はい、
画面をキャプチャーしましたのでちょっとお送りします、うん、これです。
おお
ね、なんかもう SF でしょ。タッチパネルに外が映されててそこにこう矢印とかね数字とかがオーバーラップして表示されてるっていう、うん、でこれね全くもってシミュレーターと同じなんですよ。
うん、
いやまあそりゃそうだろうとシミュレーターで練習していくんでしょうと思うかもしれませんけども、
うん、
あのね下平さん、
はい、
このシミュレーターって公開されてましてね、
うん、
ネットで我々もやることができるんですよ、
うん、
ちょっとご覧いただきましょうか。これです、
うん、
開けますか。今送ったやつのねサムネイルには国際宇宙ステーションが映っててそこにクルドラゴンのタッチパネルの映像が被ってるようなね、
はいはい
は
い、
タッチパネルの中にスペースステーションが浮かんでるような映像になってますけども、
うん、ビギンって出ましたよ。
出ましたか。ビギンっていうボタンを押すとシミュレーションが始まるんですが、
うん、
もう最初の演出が活かしてるでしょ、うん、ワープみたいでしょ。
すわーすごい。あす ごい。
スタートレックの方のワープみたいな感じで始まるんですね。それで宇宙ステーションが見えて、ぐらっと傾くんですね。
うん。
で、この状態から左右のコントロールボタンを駆使して、宇宙ステーションにドッキングするんです。これは、手動ドッキングのシミュレーターなんですね。
うん。
でもこの画面と、クルードラゴンのタッチパネルの画面と同じでしょ？
うん。
これで我々もね、いつ何時声がかかってもいいよ、練習しといたらいいわけですよ。
うん。
当然やってますよ、和田は。何度もクルードラゴンを撃墜しましたね。
撃墜しちゃダメでしょう。
僕ね、ヒューストンのスペースセンターにも行ったことあるんですよ。
うん。
そこでですね、スペースシャトルの着陸シミュレーターっていうのがありまして、3回連続で墜落しました。係の人から撃墜よって言われました。こちらはちゃんと練習して、いつでもね、お声かけていただければ、クルードラゴン乗って宇宙に行ける状態にはしておきたいと思います。
はい。
下平さん、
はい、
下平さん、
はい、
いいですか、撮りますよエンディング。
はい、
いつまでも国際宇宙ステーションのドッキングシミュレーションをやってるんじゃないですよ。夢中になってるけども、難しいでしょこれ。
いや難しい、
これはね、やっぱ宇宙飛行してすごいですね。
うん、
ぜひね、リスナーの皆さんもやってみてください。さあさあさあ、そんなわけでエンディングですよ下平さん。
はい、
さて今回ですね、クルードラゴン ISS にドッキング成功しまして、
うん、
この後ね、まだいつ帰ってくるっていう明確な予定はないんですね。
うん、
いろいろチェックとかねしたりして、でいろんなことを試して帰ってくる予定なので、明確にこの日ってのはまだ出てません。
うん、
ですが次回の打ち上げはもう決まってます。
はい、
次回の打ち上げ予定は7月。
うん、
この打ち上げではですね、日本人も乗りますよ。
お、
日本人宇宙飛行士の野口聡一さん。
うん、
今回がテスト飛行で、ね、次回が、まあ、正式な第1回目になるんですね。
うんうん、
その第1回、正式な第1回には野口宇宙飛行士も乗りますんで、ぜひともですね、また成功していただきたい。
うん、
そしてその後、
うん、
ある人物が乗ります。
ん？
俳優です。
ん？
こんなことをやるのはあれしかいない。ね。
あ、
はい。
わかった。
誰でしょう？
トム・クルーズ。
はい、正解です。いや、第2号機に乗るってわけではないですけども。
ね、それなのか。
トム・クルーズはですね、もう NASA と契約をして、
うんうん、まあ、
宇宙行くよと、
うん。
これ個人的な契約じゃなくて、NASA がね、宇宙で映画を撮ることに協力するっていう契約なので、うんうん、トムはですね、今度本当に、ね、ミスターミッションインポッシブル、宇宙に行ってですね、うん、映画を撮ることになってるそうですよ。
うん。見た見たニュースで。
トムならやれる。彼ならやれる。頑張ってほしい。ね。でね、宇宙に行くまでですけども、
はい、
今回はね、だいたい19時間ぐらいで到着したのかな。
うん、
結構ですね、早いんですよ。コウノトリっていうね、日本の、はい、補給船がありますけども、
うん、
これはね、ISS にドッキングするまでに、だいたい5日間かけます。
うん、
で、ソユーズ、ロシアの方の有人宇宙船はですね、
はい、
これもやっぱ2日とかね、3日とかってかけるのが普通なのかな。でも24時間くらいで到着することも多かったんですが、うん、
はい、
最速でね、ソユーズは6時間でドッキングしたことありますね。
ちょっとした
海外旅行より近いですよね。
うん、
6時間でも早いでしょ。
うん、
これがですね、無人の場合には3時間40分でドッキングしたことありますので、国内旅行ですよこうなると。
本当です ね、
こういうだんだんだんだんね、こう時間も短縮されてうまいことできるようになっていくんでしょう。
うん、
さてさてさて、じゃあですね、この ISS のシミュレータードッキングシミュレータ
はい、
これはですね、ISS、
うん、
シミュレーターとかで、まあ、できれば英語でね、シミュレーターとかって入れていただくとすぐ出てきますので、
うん、
で iTunes 版のね、インフォメーションコーナーにはリンクを貼っておこうかなと思いますので、うん、ぜひとも、あ、短いから言っちゃおうかな、うんとね、iss-sim.spacex.com iss-sim.spacex.com、
うん、
って打つとシミュレーションできますよ。
はい、
リスナーの皆さんもですね、ぜひともやって、何回で成功したかと、ね、あるいは何回撃墜したかというのをですね、
これ絶対1回じゃ無理ですよ、
ね、1回は難しいですね、
うん、
まず勘がつかめないですもん、
うん、
どうやったらどう動くのかっていう、
そう、
ね、ぜひとも皆さん挑戦して結果をお送りいただきたいと思います。じゃあそのメールを送っていただく宛先を、下平いけますか、下平さん、まだやってるでしょあなた聞こえるものだって、カチシューカチシューっていうのが。じゃあメールアドレスとお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあこの後有料版の方ではね、今回の宇宙飛行士ダグラス・ハーリーさん、最後のスペースシャトルパイロットでもありましたが、うん、彼と ISS の中に飾られていた星条旗、
はい、
との関係について、
うん、
お話をしてみたいと。あ、他にもね、ちょっと宇宙関係の映画の話とかね。
はい。
今回の、まあ、宇宙、友人宇宙旅行士、宇宙飛行士、
うん、
知って歴史の方ね、はい。っていう話とか、そういったのが好きよっていう方はですね、この辺の映画見ると面白いですよっていうのをご紹介してみたいなと思っておりますので、うん、そちらをお楽しみいただこうと思います。それでは、はい、そんない雑貨店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
最初調子良かったもんな。もうドッキングする、どこにドッキングすればいいかもわからない。あ、いたいたいた。いたいたいた。これで止まればいい。ん？止まらない。止まらない。そっち行ったらまた回っちゃうって。
無重力空間ですからね。
今、くるくる回ってます。
動き出したら止まりませんよ。
くるくる回ってます。
じゃあ行きますよ。
はい。